こんばんは、内山聖輝のワンクール、パーソナリティの内山聖輝です。11月入ってまいりまして、本当にね、だんだん冬に向かってるなって感じしますけど、やっぱり朝晩の気温差が大きくてね、なかなか体調管理難しいですけれども、最近は街を歩いたりいろんな場所行ってみるっていうと、文化祭シーズンというか学園祭、大学のそういう風景よく見ましたね。僕が大学生だった頃はサークルとかも、ちゃんとやってなかったので、まあその学園祭やってる頃、そこまで見に行ったか見に行ってないようなっていう感じで、ね、イメージとか関心がそもそも薄いんですけれども、まあ、SNS とかニュース見てるとイベントの、ね、印象がすごい、やっぱ目に入ってくるっていうか、芸能人が来たとかアーティストがライブをやったとかね、声優さんも結構ね、呼ばれるらしいですけれども、だから学生さんが自分たちでこう何か催し物、その中身を、表現をするんだとか、ものを作るんだっていうよりは、なんかこうイベント運営を頑張るみたいなね、大学の名を借りつつ、有名人呼んでみようみたいな、うがった見方をすると、そういうイメージありますけどね。それがまあ目を引きやすいというか、まあそれだけじゃないんでしょうけどね。まあそんなような印象を受けましたが、大学で言うとニュースでいろいろ気になったというかね、へえそうなんだと思ってるのが、入試の改革ですごい今揉めててね、ドタバタがひどいというかね、なんか自分が大学入試を控えた、時期にこういうことが起こったら、どんな思いになるんだろうっていうかね、受験生の方に大変、かわいそうだなというかね、生まれる時期というか、自分がどの時代にどういう、社会のタイミングになるかっていうのは本当選べないですからね、そこに不公平を減らしていかなきゃいけない制度設計がね、重要だと思うんですけど、まあ要はなんかセンター試験を見直すっていうんでね、まあ僕はセンター試験も受けてないんで何も言えた立場じゃないかもしれないですけど、なんかそうセンター試験が変わるみたいなのを聞いてたというか、ニュースでまあなんかぼんやり、やそうなんだと思ってね、何年か前にそういうのが決まって、ああそんなことできるのかなと思ってたら、うまくいきそうになくてね、なんか大学入学共通テストっていうものに変えるんだと、で2020年度からやっていくつもりだったんだけれども、まあそもそも記述式の問題を入れようとかね、これはなんか僕らゆとり世代の頃からよく言われていたことで、その受験戦争の時に問題視された丸暗記型の、教育からちょっと変えていきたいと、自分で自主的に、ものを考えて思考する力を身につけていって判断力を、育成するみたいな、そういう方向性とか、哲学っていうのは僕らの時代だから10年以上前からあったんですけれども、でまあ英語のテストも変えるんだっていうの、最近問題になってるのが、まあ民間試験を導入するんだってことが延期になったらしいですが、まあお金の問題だとか住んでいる場所によって差が生まれるのをどうするんですかっていうことに、まあそれを言い任せる何かがなかったっていうことですよね。本当に理屈がなってないっていうかね、本当受験生にとっては死活問題だし、大学入試っていうのは人生全てを決めるわけじゃないけれども、まあ何かは決まるわけです。そこでで制度がコロコロギリギリでコロコロ変わると、それに向けた対策をやっていた分の時間が無駄になる可能性があるから、やっぱりひどい話でね。でまあこんなひどいなと思う一方で、ここで考えるべきは、入試の話とかって、まあ入試を控えてる人とか、身近にそういう人がいるだとか、まあ、受験生の親御さんであるとかね、まあ学校の関係者、あるいはそういう学校業界、塾業界の人とかにはすごい身近に感じられるし、関心を持ちやすいんだけれども、一方で我々みたいな受験学校関係ない仕事だったり、直接的にはまあ子供もいなくて、身近にも受験生がいないってなると、関心を持ちにくいというかね、持たれにくいっていうのもやっぱ、一方で事実としてはあると思っていて、自分に身近じゃないものに対してでもなんかこう不平等な状況だったり、変えるべきものがかわいそうな状況が生まれてると、するならば考えなきゃいけないんだろうなと思いつつ、なんかその不均衡というか、環境の不均衡は問題である一方で、その関心の持ちやすさの、バランスの悪さっていうのはあるんだろうなって思ったりしますけどね。まあやりましょうか。それでは内山聖輝のワンクールスタートです。 それではお便りを紹介します。ラジオネーム徳島の姉さんからいただきました。徳島県在住だそうで、内山さん、スタッフの皆さん、こんばんは。初めてラジオにメッセージを送らせていただきました。早速ですが、私は週末過去11月9日から3日間、じゃあ今ね、10日の夜ですから、今、もっか旅行中でいらっしゃいますね。3日間東京へ旅行に行きます。目的は天王洲アイルで開催されているスターウォーズアイデンティティーズザ・エキシビジョンです。ジじゃないんですね。今までのスターウォーズ作品の中で使われた道具や衣装がたくさん展示されているそうです。展示品は約200点ほどあるそうで、これだけの規模の展示品を一度に見られるのは日本では最後の機会だと公式サイトに記載されていました。最後ってね、そんな後出しじゃんけんでどうにかできそうな気がしますけど、なんか理屈があるんでしょうね。最後である、あの意味という理由がね。内山さんは行かれましたか？いや、行ってません。スターウォーズの展示の後は、お台場のユニコーンガンダムを見に行く予定なので、ああ、内山さんが声で出演されている夜の演出を堪能してきます。かっこ笑い。そうね、今、ガンダム、私が出たやつがやっててね。私の声が流れているのかどうか、今疲れているのかどうかちょっと把握してませんけれども、ではお体に気をつけて元気に過ごしてくださいね。これからも応援しています。スターウォーズの、イベントを目当てに東京へ旅行に行かれると、まあいろいろ他にもやることはあるんでしょうけどね。スターウォーズそのエキシビジョンというのは行く予定ないですし、まあ、スターウォーズに対する関心がもう本当に薄れているというか、ほぼなくてですね。もうだから7、新しくまた始まるぞってなった時がピークでね、あの時のお祭り騒ぎ、忘れられませんけどね。公開初日にみんな駆けつける感じとかね、夜見に行ったもんな。時は楽しかったですけどね。で、あの近辺だとか、その後、続いていて、あとなんか外伝みたいなのもあったりしてね、スピンオフというか、その時にトレーラーが出るたびにみんなで大騒ぎみたいな、ワンカット映ったあのキャラはああじゃないかとか、この遠くに見えるのは何なんじゃないかとか、みんなファンが予想し合ったりね、なんかハリソン・フォードが出てきてわーとかっていうのもねありましたけどね、本当遠い昔のように思いますよね。今本当に期待も関心もないというかね。いちいち見に行ってはいますけどね、劇場まで。8、この間のやつも見て、まあ、失望しましたし、その、スピンオフも見に行ったし、なんか、みんなが知っているあそこのエピソードの裏側には、こんな無名の人たちが頑張った結果、その作戦に身を投じた結果、あそこのレイヤー姫まで繋がったんだみたいなね、話もあったけど、なんだったかもう何にも思い出せないっていうかね、ルーカスは今何をしてるんでしょうかね。ディズニーに行って以後、まあこうなるんだろうなーってみんな思ってたと思うんですけど、やっぱりこうなってみると、なんかドラマとかもやるとかね、配信で見れるとか見れないとか、次の9ですか、ナンバリングで言うと、とりあえずひとまずの完結と言われてますけど、あれもまあ行きますけどね、映画館。ただ、大して期待はないというかね、まあ。アダムドライバーもね、他にもいろいろ仕事いっぱいあるだろうからね、スターウォーズそろそろね、終われるといいですよね。他のいい仕事もっといっぱいあるだろうと思いますけどね。いやー、こんな気分、自分がこんな気分になるとは思わなかったですね。そんなテンションなので、エキシビションの方には、行きませんけれども、まあ、実際にね、使われたものが見れたらね、それはテンション上がるいいイベントだと思いますけれども。ラジオネームスピカさんからいただきました。内山さん、スタッフの皆さん、こんばんは。いつも楽しくラジオを聞かせていただいています。番組250回突破おめでとうございます。今日で252回目の放送になりますが、またもうすぐ5周年を迎えるとのことで、こちらもおめでたいですね。私は2019年の1月からこの番組を聞き始めたのですが、ああ結構最近ですね。最新回は放送をリアルタイムで楽しみつつ、ポッドキャストで過去回も聞いています。過去の放送を聞いていて気になったのですが、現在番組のアイコンは冷えピタを貼ったワンちゃんのイラストですが、これはまあ多分ツイッターアイコンとかで使われているものでしょうね。ワンちゃんのイラストですが、過去には雪だるまだったりしたそうですね。過去番組最初期に雪だるまに名前をつけてあげてくださいというリスナーからのお便りに対して、名前はつけないという返しを内山さんはしていました。過去笑い。 あったようななかったような、 私のお気に入りは番組タイトルが一時期ワンルームだった頃は、そうですね。今はワンクールというタイトルでやってますけど、一時期ワンルームっていうんでね、即座にまた戻りましたね。犬小屋に入っているワンちゃんのデザインが可愛くて好きです。まあ、これ今でもチェックできるってことは、その、ポッドキャストで過去アーカイブ聞けるようになっていて、そこを見ると、その当時使ってたアイコンが反映されてるってことなのかな。そうじゃないとチェックできないですもんね。もうスタッフみんな首を入れて誰もわからないというようなね、困惑してますけれども、犬小屋に入っているワンちゃんのデザインが可愛くて好きです。他にもネットで検索するとシーズン3の時期に家電のクーラーがモチーフのアイコンだったようなのですが、詳しいことは分からず、もしよければ私のように途中から聞き始めたリスナーのために5年間の番組の歴史を彩った歴代のゆるいアイコンたちを番組ツイッターなどで改めて一挙公開していただけると幸いです。よろしくお願いします。はあ、これに関しては私は一切関与していないので、スタッフに聞いてみたんですけれども、まあ、基本的に主導権持って作っているのは、この番組のプロデューサーの内田さんという人で、まあ他にいませんからね、内田プロデューサーが身を削ってね、作ってるらしいんですけれども、まあ、要はなんか、連想ゲームでワンクールというタイトルから、ワンデイ、だから犬なんだ、だとか、クールだからこう冷たいとか、そういう連想ゲームでいろいろ広げてった結果、こうまあ雪だのなんだのクーラーだのなんだのっていうのがあったらしいですけれども、あと最初の意図としては、あのシーズンごとに変えていくんだと、それでこう冬なら冬、夏なら夏っていうまた連想ゲームで、アイコンにちょっと手を入れていったらしいんですけれども、最近はそれもちょっとめんどくさくなってきたというかということで、まああんまり変わってないらしいんですけれども、なんとよくよく聞いてみたら、その内田プロデューサーが作ってたんだけれども、途中でデザイナーさんに発注してた時代もあったそうで、そんなお手をね借りてしまってね、申し訳ないですけどね。それで作り込んでた時代もあったそうなんですけれども、またなんか、内田さんに戻ってきた。で、今はそうやって作ってるって話ですけれどもね。で、犬も犬でいろんなパターンがあったらしいですけれども。なんだっけ?なんかのアイコンに対して、5、6人の人がいいねって言ってくれたのを誇りと思ってるんですね、今でも。そんなにたくさんの人が褒めてくれたら、作った甲斐があるというものですよね。5、6人か。すごいな。本当に多くの人にね、期待されてるデザインということですからね。今後のデザインの変化等々に期待ですよね。またなんかこの、ステッカーも作るっていう企画もやってるということでね。そのデザインに大きな期待がね、今度は多分7人ぐらいの人が褒めてくれる可能性もねありますからね、減らないことを祈るばかりですけれどもね。まあこんな感じで、スタッフの方々の奮闘によって出来上がっているそうです。ということで、何でもいいので送ってみてください。皆様からのお便り引き続きお待ちしています。内山幸喜のワンクール。内山さん、これ買いです、このコーナーは買い物部署の私内山幸喜の財布をこじ開けられるような買いな商品をリスナーの皆様にお勧めしていただくコーナーです。まあ、2019年も終わりに近づいてきたんでね、また年末の、ベストバイというか、この1年これ買ってよかったよっていうのもねやっていきたいと思うんですけれども、今週はメールを紹介していこうと思います。ラジオネームウリボーラブさんからいただきました。内山さん、こんにちは。昨年末はおそらくいろいろお忙しくて大掃除されていないのでは。あ、このメールは、2019年の2月に2月に9ヶ月お待たせしましたね。2月ってね、だからこう直近の話題として昨年末の大掃除、年末の大掃除のことすら覚え出せないですね、9ヶ月も経つと。お待たせしました。お掃除されていないのでは。そこでっていうのもね変わってきますけど、どこでなんだって話ですよね。普段手つかずになりがちの排水口パイプを掃除はいかがでしょう。ああ、まあ場所によりますけど、なんていうの、なんか錠剤置いとくとかね、なんかそういう液体流し込むとかね、そういうのは家にありますけどね。パイプを掃除はいかがでしょう。すごい商品があります。その名も PP スルー。 その名前はどうなんだろう。どんな頑固な汚れも詰まり物もスルスルズルっと取れます。 Amazon レビューのこのありえない高評価ぶりをご覧ください。作家さんによる中がついていて星5つ中の 4.4。 でも Amazon レビューの功罪というかね、そういうどうなんだみたいな、なんか NHK で特集やってましたよ偽装されてるんじゃないかとかね、そういう変な業者が入ってるんじゃないかっていうのをね、 Amazon に問題がっていうよりはね、次元が違うと書かれていますが、まさにその通りです。そんなに詰まってないからいいかななどとおっしゃらず、この際ぜひ お試しを、一気にズコッと気分爽快です。ということで、リンクも貼っていただいて、あ、これ画像までつけていただいて、ほんとシンプルなデザインですね。パイプ、清浄剤、ピーピーする。なんか業者さんが使いそうなパッケージですけれども。情報はこれだけですか難しいところですね。だから排水口パイプを掃除で、お風呂場とかトイレ、キッチンとかも含むの使えるのかな、これは何でもいいんですかね、こう水を流す場所だったら。いやー、詰まってないしね、あのなんかパイプにあれするやつ、錠剤置くやつとか、なんかあと液体のやつもあるしね。うん、まあいい商品なんでしょうね。ピーピーするっていうぐらいですからね。アマゾンでも絶賛されてるということでね。まあ今後もお使いいただいて、私はちょっと足りてるかなというところですね。まあ問題があったら調べてみようと思います。でもなんか問題あったら業者ですけどね。もう限界、素人の限界というかね。ラジオネーム、前のメリーさん。前のが漢字でメリーがカタカナになっています。前のメリーさんからいただきました。内山さん、スタッフの皆さん、こんにちは。いつもポッドキャストで楽しく拝聴しております。おすすめというよりは疑問なんですが。疑問？内山さんは映るんですを使った経験はありますか？ありますよ。昔ね、フィルムカメラっていうものがあってですね、使ってましたよ。最近リバイバルブームで、あえて映るんですを使って撮影される方も多いようですが、確かに。映るんです使うし、スマホのカメラもね、映るんです風味にこう日付やったりね。もう、新しいものは生まれなくなったということの証明ですよね。その高画質化っていうのは進んでいくんだけれども、そこになんかみんなそこになんか、面白みを抱けなくて、もう昔のこれをチョイスする。どの時代の何をチョイスするんだみたいなのが、クリエイティブにおける最前線みたいになってるのは、まあ、いつの時代もそうだったのかもしれないし、虚しいといえば虚しいし、何の話でしたっけ？撮影される方も多いようですが、内山さんはデジカメやスマホが主流になってからの世代なのかなと思い聞いてみました。いや、私今29歳ですけど、子供の頃とかは、スナップカメラというかね、現像に持ってった経験もありますし、映るんですもガンガン使ってたし、チェキもね、流行ってたしね、全然使ったことありますよ。私は現在34歳で、5歳上ですね、中学や高校の修学旅行には映るんですと持って行ったと思います。もし使ったことがなければ試しに買って何か撮影してみてください。どんな風に映ってるかわからないロマンとフィルムならではの質感が楽しいですよ。確かにね、ただ使ったことありますしね、子供の頃にちっちゃいコンパクトなフィルムカメラを持ってたこともあるし、映るんですも使ったことあるし、でデジカメっていうのが出てきた時に、でもまだ当時はね、ほんと数百万画素でわーとか言ってましたよね。本当に時代、なんか昔の話をしてる人って嫌ですね。なんかすごい虚しい気分になってきましたね。そうなんですよ。そうデジカメが出始めた頃にも子供ながらに欲しいっていうんでね、デジカメ使ってこう家でこんなプリントできるなんてっていうんでね、写真の紙とか買ってきて印刷してたこともあったし、そういうことをちっちゃい頃はよくやってましたね。で、なんだっけ。だから映るんですを使った経験もあると。で、デジカメやスマホ、だから各世代を大体知ってますね。そんなにこうカメラにこだわったっていう経験はないんですけれども、昔のフィルムカメラも当然知ってますし、まあデジカメも使ってたし、スマホも使ってたし、まあガラケー、もうシャメっていう言葉に何のてらいもなく使えますからね。シャメるっていう言葉も全然スッと入ってきますからね。虚しいですね。本当に。虚しい。時代から取り残されていくんだっていう感じがしますよね。はあ、この程度試しに買って、いや使ったことがあるので買いません。どんな風に映ってるか分からないロマンも知っています。フィルムならではの質感もね、知っています。ありがとうございました。続きまして、 ラジオネーム森の熊田さんからいただきました。もうカッコして熊田ですって書いてありますね、こだわりが強い新潟の方26歳女性の方からいただきました。内山さん、スタッフの皆様こんばんは。毎週楽しく拝聴させていただいております。私が内山さんにお勧めしたいのはネスカフェドルチェグストです。 CM でおなじみのお手軽に本格コーヒーが飲めるあの商品です。これね、もらったことあるな、多分。友達から。なんかネスカフェが出している、コーヒーメーカーで、スーパーとかでなんかカプセルみたいのを売っていて、それをこう入れると、いろんなカフェラテとかも飲めるし、持ってたことありますね。友達からもらったことがあります。まあでも読みましょう、値段もお手頃、操作やお手入れも簡単でとても使いやすいです。機械自体数種類あるのですが、私の家ではジェニオアイ、そんな種類あったんだ、を愛用しています。水と専用のカプセル、現在20種類以上あるみたいですが、あれば、カプセルそんな種類ありましたか、があればコーヒーだけでなくカフェで出されるようなメニューも自宅で手軽に飲めるのですごく重宝しております。普段の生活を少しだけランクアップさせるアイテムとして増税前に、これももう9月にいただいてるんですね。まだ9ヶ月とかに比べればね、短いもんですけれども、増税しちゃいましたね。10% 頑張っていきましょう。増税前にいかがでしょうか。ぜひお買い求めください。iPhone から送信。そうね。これ、あ、今写真見てますけど、これね、使ってたことありますね。ジェニオアイがこれなんですね。そんなにタイプがあることは知りませんでしたけどもね、友達からもらって使ってたことありますね。ただ今は、もう、なんていうか、一杯ごとのペーパードリップの真空パックで入ってるやつでいっかというですね、結論に達して、あとコンビニのコーヒーがね、日に日に進化していっていて、もう帰りがけに家帰る前にちょっと買ってとかで結構満足してますね。コンビニありがとう。もうカフェラテも美味しくなってきてますし、やっぱりアイスコーヒーサクッと飲めるっていうのが夏の間は良かったですし、なのでそのペーパードリップと、コンビニのコーヒー、これ以上のこだわりはないんだということでね、終わりたいと思います。ありがとうございました。増税はしてしまいました。はい、ということで久々にやったコーナーですけれども、こんなような形で引き続き買い物不精な私内山幸喜の財布をこじ開けられるような買いな商品を教えてください。以上、内山さんこれ買いですでした。
内山幸喜のワンクール。
内山幸喜のワンクール、そろそろお別れのお時間です。今週は久々に、投稿コーナー、内山さんこれ買いですとかやらせていただきましたけれども、皆さんいかがでしたでしょうか。なんかこう久々に、送っていただいたのを読んでみると、まあ多少の時空のジャンプあって申し訳ない限りですけれども、なんかフレッシュな気分でね、読めるというか、なんかいろいろコーナーもなかなかできていないものもあるんでね、他にもいろいろやって、いきたいなと思うんですけれども、まあ、バランスが難しいというかね、最近はこうムビログとかで映画の感想を喋るとかっていうと、なんかコーナー用意してたとしてもそれをぶち抜きでやっちゃって、もうお別れの時間ですなんてこともあるんでね、ただそのムビログで映画について喋るんだっていうのはね、最近疲れ始めてるのも事実なのでなんていうか、あれ、なんか趣味で喋れるねみたいなことやってたのが、なんかこう埋めるためにいろいろ情報を盛り込んでいった結果、なんか疲れるねみたいなことに結論最近達してきててね、あんまりやりたくないんでね、ちょうどいいかなと思うんですけれどもなんかね、もうちょっといい感じというかね、形というかね、なんか映画勉強しなきゃって思うのも疲れるしね、なんか最近いろいろ疲れるんでね、まあまあいろいろ皆さんの投稿が、力になるというか、その、助けも借りつつ番組やれる限りはやっていけたらなと思うんですけれども、ご投稿だからコーナーいろいろ今から言っていきますけれども、ガンガンお待ちしているんだということでね、皆さんちょっと時間は経ってしまうかもしれませんが送っていただけると本当に助かるので、よろしくお願いいたしますと、番組では引き続き皆様からのメールをお待ちしています。現在募集中のコーナーは、私に10分喋って、これは別にいらないんですけどね、喋ってほしいトークテーマを提案していただく内山さんこれで10分お願いします。買い物不精の私内山の財布をこじ開けられるような買いな商品をお勧めしていただく内山さんこれ買いです。今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただくお悩みプロファイル。 皆様のブルーな思い出をポエムにしていただくブルーポエム、そして皆さんの身の回りにいるマイペースすぎる人を報告していただく内山さん打ち上げ来ないってよ。他にも最新の流行を少しだけ覗いてみるトレンドハッシュタグ、私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログ、そして話題になっているエンターテインメント作品などの普段は表に出ない関係者の方にお話を伺う中の人インタビュー、これらのコーナーで取り上げてほしい商品や作品、人物なども募集中です。そして来年1月の番組5周年に向けてワンクールアワードと題して、これまでの放送の中で皆様が覚えていらっしゃる印象的な私内山聖が喋った言葉も募集しています。できれば可能であればその言葉を言った前後の状況、あるいは具体的に第何回目の、今日で252回目の放送になりますけれども、そのナンバリング何回目の放送なのかなどもできれば添えていただくとスタッフが助かります。ワードを採用した方の中から抽選で100名にワンクール特製ステッカー、これね、あのアイコンの仕上がりを見たらね、どんな仕上がりになるかすごいいいと思います。プレゼントします。すべてのメールはこちらのアドレスをお願いいたします。 one@joqr.net one@joqr.net 番組公式ツイッターアカウントは @one_joqr です。こちらもぜひチェックしてみてください。この番組はポッドキャストと YouTube でも配信中でございます。ポッドキャストはポッドキャスト QR、 YouTube は文化放送エクステンドの公式チャンネルで配信しています。更新は火曜日のお昼予定です。それではまた来週、さようなら。